石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天が基地局の計画が遅れていて、総務省から怒られたと、
はい、
怒られたというか指導があったというようなニュースが出ていました。実際にね、総務大臣が記者会見で、そういった経緯がありましたという話をしていたので、これは事実としてね、受け止められているという感じです、
はい、
で楽天としては、来年の3月までに3000以上の基地局を作る計画なんですけども、現状では300個ぐらいしかできてないんじゃないかという感じです、
はい、
でいろいろと言われてますけども、一つにはオリンピックで、そういった工事できる人が、取られているというのもありますし、あとね、基地局に合うような場所がなかなか見つからないと、この間 KDDI の話もありましたけども、
ね、
場所を確保するのは大変だというところもありますし、そういったこともあって、工事が遅れているという話でした、ただね、業界の人からすると、そうだよなというところがあると言いますか、納得感があると言いますか、やはり場所がないというところが大きかったりもしますし、あと単にオリンピックだけではなくて、それこそその今各社ね、 5G に向けても基地局3社作ってるので、 5G で人が取られてるという話も
重なってんですね、いろいろ
ありますね。でしかも一部のキャリアが結構そういった工事できる業者を独占しちゃって囲い込んじゃってるので、別のキャリアは新たに会社を作って、もう基地局を作る人を、もう本当ね、かき集めた専用の会社を作ったというような話もあったりもするので、結構大変な感じだったりもします。なので楽天としてはね、さらにこうね、頑張って基地局を作らなければいけないですし、ぜひともね、料金競争を仕掛けるにはネットワークの品質も重要なので、そこはね、頑張ってほしいなというところですね、
はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
1年ぶりに経営コンサルティング会社 AT カーニーの吉川さんにお越しいただき、最近の総務省の携帯電話政策についての問題点を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
AT カーニー吉川直博さんに聞く日本の携帯電話政策の問題点。医薬品を1000円に値下げする、通信費と端末代を分離するなど、政府が発表する携帯電話に関する政策には、消費者はもちろん業界内でも疑問視する声が上がっています。本日はグローバル経営コンサルティング会社 AT カーニー株式会社のパートナーで、情報通信審議会特別委員会構成員の吉川直博さんにお越しいただき、石川さんと日本の携帯電話政策について語っていただきたいと思います。吉川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、吉川さんには去年の8月にお越しいただいて、ちょうど1年という感じでございます。去年もね、非常に盛り上がった会だったんですけども、総務省がいろいろとね、動き回ったりもするので、それが本当にいいことなのか、日本の携帯業界にとってね、プラスに働くのかどうかっていうところをね、吉川さんといろいろとお話しできればなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。
先日ね、この番組にまた来てくださいというふうにお願いのメールをしましたら、吉川さんからね、ちょうど講演をしたところで、その資料があるんでどうぞって感じで、ちょっとね、見せていただいたんですけど、その講演のテーマが携帯電話政策はどこで間違えたのかというところで、もうね、 タイトルからしてこうツッコミ入れてるというところが私こうビビッときまして、これはいろいろと聞けるなっていうところでね、あの今日ね来ていただいた感じもします。まずそのこのタイトルをつけた理由ってどこにありますかね。まあ、
私も総務省の特別委員会の構成員ですから、はい、総務省に立てついてどうするんだっていう感じはしなくもないんですけれども、はい、ことその特別委員会であまり携帯電話の料金政策については深掘りをしていない、はい、でこうした中で、まあ、去年あのいきなり緊急提言っていうのが出てきて、はい、まあ話の順序としておかしいんじゃないかなというか、はい、あまりにも唐突だったもので、はい、もう一度やはりその携帯電話政策過去数年間ぐらいきちっとレビューしてから政策を立てないとまずいんではないかな、そういうもの意識をずっと持っていたままですね、はい、この6月7月まで、省令案の議論がずっと続いてきている。これは一度やはり我々にですね警鐘を鳴らさないといけないんじゃないかなという問題意識を持っておりました、はい、
あれですよね、今総務省の議論ってあまり過去を振り返らないといいますか、検証せずにどんどんどんどんまあ次のことをやってるっていうところが若干問題でありますよね。
そうですね、はい。
でまあ、そんな中いろいろと、ね、法改正に向けて今動き出しているという感じですけども、さまざまなことが、ね、今回決まろうとしていますが、まあ、一つ、ね、トピックスとして挙げるならば解除料金が、まあ、1000円以下になるという話が出ています。で本来まあ3キャリア今までは9500円という設定でしたけども突然1000円になりますって話をし、確か翌週かなんかの検討会かなんかで、まあね、そういった具体的な話が公開であるはずだったのがなぜか非公開になって、で結果としてそれがまあ突き進もうとしていると。でしかもその1000円っていう根拠もネットでアンケートを取って、ね、いろいろと積み重ねていったら、まあ、1000円ぐらいがいいっていうのがだいたい8割ぐらいになったから1000円にしましょうねって話になっていると。この決め方について吉川さんどう思われますか。
もうこればっかですね、はい、開いた口が塞がらないと言いましょうか、はい、まあ驚きました。あのアンケートでその違約金がいくらがいいですかっていうふうに聞けば当然消費者っていうのは安い方がいいっていう答えの当たり前で、まあ、実際にあのデータ見てみるとですね、必ずしもその1000円がいいっていう人が一番多いわけではなくて、まあ、3、4000円あるいは5000円ぐらいでも、あの薬金は構わないっていう人は結構いたんですけど、なぜかその8割以上の人が賛成するっていうところが1000円って、まあ、確か本当は2000円ぐらいだと思うんですけど、いやで決まってしまってる。でこれは非常に気持ち悪くてですね、あのやっぱりその料金規制政策っていうのはやっぱあの競争政策では最後に取るべき手段だと思うんですけれども、まあ、過去総務省例えば接続料金とか長期増分費用方式とか将来原価方式それなりに一定の公式フォーミュラに当てはめて、はい、学識経験者がいろいろ議論してきて、そういった式を決めて値段を決めていってる、はい、それに比べるとですね一方的に消費者の意向だけを聞いて違約金を決めるのはいかがなものかなと思ったのが第一点、はい、それともう一つはですね違約金1000円というのは良さそうに見えるわけですね。非常にあの他のキャリアにスイッチしやすいというふうに見えるんですけれども、これは安すぎるとかえって携帯電話キャリアにはですね値上げのインセンティブが働くかなと思ったのが2点目の問題点、はいはい、というのは携帯電話のキャリアっていうのはあのライフタイムバリュー、顧客障害価値っていうのを計算しながら、要するに解約率が高くなれば料金を値上げしないと、その顧客の価値っていうのは下がってしまう、とすると解約率が上がりそうだと思ったら値上げしたくなるわけですね。もちろんその他のキャリアに流れてしまうのであのずっと値上げできるかっていうとそういうわけではないんですが、今3キャリアがいますと、はい、今度楽天に今どれくらい流れるかっていうのがポイントですけれども、蓋開けてみてですね楽天のその料金があまり魅力的でない、あるいはサービスが魅力的でないとなると、料金は逆にあまり値下げせずにむしろ値上げしたまま3キャリアは据え置くかもしれない、でこういう計算をしながらですね違約金決めなきゃいけないんですけど、そういったその顧客障害価値がどうなるかっていう議論って全くなされてない、これ大丈夫かなっていうふうに思ったのが先ほど申し上げた2点目の懸念ということです。
今もうまあ、ね、2年間契約するといくらで、2年間いつもやられるものであればもう高めの1500円ぐらい高い値段になっているので、理屈で言うと解除料金が安くなるってことは、まあ、値上げしてもいいよねみたいなことに本当はなるんですけども、やっぱり世間的に今値上げはありえないと思うので、仕方なく、まあ、現状維持ぐらいなのかなっていう
ことですよね。そうですね、まあ、NTT ドコモが出しているギガ法っていうのはこれ定期契約ありだと6980円、はい、 なしだと8480円で5500円差があるわけですね、うんはい、ですからこの今8480円を、定期契約がもうない状態になった場合にじゃあそれどれくらい値下げするんだろうかっていうと、うん、あんま下げない可能性があって、うんうん、結果的に長期で利用してる人にとって得にならないんじゃないかなと、うん、そういった深い議論をもっとやっぱりする必要があったんじゃないかなという問題意識を持っています。
そうですね。あとこのアンケートね、そもそもまあ6000人にアンケート取ってますけども、キャリアを変えなくてもいいって人がまあ半分ぐらいいるってところも結構面白かったなと思
います。そうですね。このアンケート見るともうやはり日本のその消費者っていうのはかなり固定化してきてるな、うん、あんまりいちいち面倒くさい手続きをしてですねキャリア変えようとしてないんだなという事実の方が私にとっても驚きでした。
そうですよね、
はい、
なのでもう総務省は無理くりね1000円に持っていくためにアンケート取ってるんですけど、うん、ただやっぱりよくよく数字を見るとまあね別に3キャリア iPhone もみんな扱ってるし、うんキャリね、ネットワークもそんな違いないし料金もあんまり変わんないからめんどくさいなら今まででいいかなみたいなところはねなんか感じられるアンケートでしたよね、はい、
そうですね。
それで言うとあれですよね、まあ、今回具体的には盛り込まれてないですけどもその長期契約も見直すといいますか、
はい、
長期契約あんまり得しない方向に持っていこうっていうのも総務省の考えから見えてきましたよね、
はい、だこれは従来言ってたこととやはり反する感じで長期で利用してくださってるお客様をやっぱ優遇しないといけないですよねという考え方と矛盾する、
うん、
今までの政策は一体何だったんだろうと、うんまあ、その意味でやはり政策のレビューっていうのは非常に重要になってきてるというふうに思います、
ね、ドコモとかかわいそうだなっていう
見事ないたちごっこというか、うん、もうはしご外されたような感じだと思いますね、うん、
ですね、
はい
まあ、あの辺悩ましい感じですよね。
そうですね、はい、
あとまあ端末の割引ですけども、まあ、今回ね上限が2万円というか値段がつきましたけどもあれについてはどう見られてますか。
そうですね、まあ、これ通信契約に紐づかないわけですから、はいまあ、キャリアとしてもある意味では持ち出しですから、うん、どんどん持ち出していただいて結構っていうのは消費者の立場からの気持ちだと思うんですね、うん
はい、
で NTT ドコモは研究会の中で3万円っていう提示をしたのに、うん、逆に2万円消費者は損するじゃないですか、
うん、
3万円ぐらい値引きしてもらってもいいんですけどっていうのは消費者の気持ちで、うん、これもよくわからない、
うん、
まあ値下げ現象はある意味ではそのキャリアからの持ち出し通信契約に紐づかないわけですから、うん、ここはわざわざそんなに条件を決めてブレーキを踏む必要がないんじゃないかなというふうにも思いました。
そうですよね、
はい、
ねしかも実際今キャリアってねその端末にかける、ね、費用っていうのはどんどん下がっていて端末だけで見るとむしろ黒字化してたりもするので、
はい、
本来であればそこをねジャブジャブ競争させてユーザーに還元した方が、うんいいと思うんですけどね、
はいまあ、だからこれ 5G の普及を見通した場合非常に懸念されるところで、うんまあ、韓国とかアメリカでも今も 5G ローンチされてますけどやっぱ十数万円ぐらいすると、
うん、
でこれを本当に割引なしであるいは2万円ぐらいの割引で買える人がどれくらいいるんだろうか、
うん、
やはり月々のそのサポート的なプログラムがないことには最初の段階弾み車が回らないんじゃないかと思うんですよね、うん、だから 5G の普及率がそもそもこれ日本は相当世界より遅くなるんじゃないかなという懸念を持っています。
うん、ね、この間のソフトバンクの会見でも日本は2年ぐらい遅れるんじゃないかと韓国に比べてね、まあ、これねこの今回の政策によってキャリアが導入している、まあ、アップグレードプログラム的なものも廃止に追い込まれていくと、
うん
まあ、先日 KDDI も、ね、9月末で廃止するというふうに言ってましたし、うんまあ、ソフトバンクもその流れに乗っていくというところでいうとキャリアにとっては売りにくくなるし、
はい、
ユーザーにとっては買いにくくなるという感じですよね、
はいまあ、石川さんもいろんなところで例えばシカゴで 5G の端末触られた話、はい、レポートされたと思うんですけど、はいまあ、私はそのワールドコングレスのような展示会の場でしか触ったことないですけどやっぱり速度感というサクサク感がもう段違い違う、うん、これはそれなりに消費者にとってインパクトを与える商材だと、うん、あの新しいアプリケーションユースケースの開発はもちろん B2B の分野で必要だと思うんですけど、はい、B2C の分野でも映像系中心にやはりそれなりにインパクトを与える商材だと思うんですね、うん
はい、
それがやはりちょっと日本は2年ぐらい遅れる、まあ、この間あの IDC がその携帯電話の出荷が2023年で 5G 比率が 28% ぐらいで世界各国の出荷を同じ時に見て4割いってるんですね、
うん、
新興国含めて、
はい、
日本ってこんなに遅れるのかっていうのは私はちょっと驚きでした、
うんね、単にこれってキャリアとユーザーだけではなくてこれだけね 5G っていろんな業界に影響を与えると デジタルトランスフォーメーションを加速するというふうに言われているにもかかわらず、ね、総務省は 5G を盛り上げたいのか足引っ張りたいのかというところがこういまいち、ね、見えないところですね。
この辺の守備一貫性というのを問われていると思います。
そうですね、はい、これ、まあ、総務省のね、議論こうなっちゃって法律自体も変わってきますけども、もうこれもうどうしようもない感じなんですかね。もう救いようない感じですかね。どう見てますか。
まあ、やはりこれ今度こそそれこそ定期的にやっぱ政策の効果を見直すことは必要だし、はい、うん、今回の報告書の中でもそういう表現はあったので、ぜひやるべきだと、はい、うん、でただ私が問題指摘をしているのは、総務省の取ってる統計がですね、はい、今回の分離プランに対応できてない。今月々どれくらいスマホでお金払ってますかと通信料金取ってるんですけど、端末の方はですね、いわゆるカップ月々サポートみたいなところで負担感がいくらかっていうことだけ聞いていて、じゃあキャッシュで全部払った人の負担額はいくらだったかとかですね、いわゆるトータルコストボーナーシップ、通信料金端末、例えば3年間ぐらいで消費者はどれくらい払ってるかっていうデータは、総務省は持っていない。総務省どころか多分キャリアもわからないんですね。そうすると消費者のトータルコストボーナーシップはわからないまま、今回分離プランということは、まあ、それぞれ下げましょうということですけど、おそらく懸念されるのは端末料金が非常に上がるかもしれない、うんうん、じゃあ3年間で見た場合これ下がったんですか上がったんですかということに対してデータがないんですよね。検証するデータがないのに、今後検証しましょう、うん、この政策はいいですって言えないんですね。だからその政策を立案する基盤となるデータ、これもちゃんと取らないといけない。で今追いついてないと思うんですね。そういう問題指摘は審議会の中でさせていただいたんですけど、政策はこれが多分、まあ、やっぱり失敗する政策もあると思うんですね。頑張って行政官の方考えておられるかもしれませんが、うまくいかない時もある。でその時軌道修正できるようにちゃんと防潮データに基づいた政策を立案しましょうって言ってるんですけど、防潮データがちゃんと揃ってない、こういう問題もあるかなと思います。
でだから菅官房長官が4割値下げできる余地があるって言った時に、多分ね法務省としてはなんとかそれを達成しなきゃいけないんだろうと思ってるんでしょうけども、じゃあ何から何に対しての4割なのかってもいまいち分かんないし、じゃあどういう風になったらそれがゴールで政策としてうまくいったねっていうのが見えない中でみんなが突っ走ってる感じですよね。
そうですね、はい、
いやだからこれどうなるのかなと思っていて、おそらくキャリアとしては 5G がスタートしたら、まあ、使い放題でまた多分料金の単価って上がったくと思うんですよ。なのでいっぱい使えるけども負担感は今と変わらないんだけど、本当にいろんなコンテンツが見れてハッピーだよねって世界なんだけど、ただまあ数値で見ると負担感はまあ変わってないっていう状況がずっと続くような気がするので、多分いつまでたっても総務省としてはなんかあれやってこれやってみたいな感じになっていくのかなっていうところはちょっと自分としても不安だったりしますね、うんうん。
5G が仮に入ったとしても多分料金上がると思うんです。上げざるを得ない、はい、うん、でも消費者にとってはまあ早くサクサク使えるようになったから1000円2000円上がっても構わないという考え方もあると思うんですね、うん、はい、でもそれに対してまた値下げしろっていう話をすると、本当に 5G を普及させたいんですか、何なんですか、うん、ということになってくるかなと思います。
そうそうね、はい、まあ、この辺がねなんかタイミング非常に悪い感じもします
ね。悪いタイミングですね、技術革新 のまさにイノベーションのタイミングでの政策なので、うん、もうちょっとやるなら早い時期にやってくださいよ、うん、あるいは 5G がある程度落ち着いた時期にやってくださいよと、うん、そういうふうに申し上げたいところですね。
それでいうとこれね、今までのこの政策楽天にとっても決していい状況でもないのかなって気がするんですけど、どう見てますか。
はい、まあ、去年申し上げたように楽天はこの3社河川構造の中で、はい、設備産業に4社目のキャリアとして入ってきたって、この参入はやっぱり消費者の観点あるいは当局の観点でもやっぱ称賛されるべきだというふうに思ってます。ただやっぱりですね、かなりハードル高い既存3社と同じようなサービスがすぐできるとは私は思えない。でその意味で言うと暗黙のある意味では支援というか、まあ、下駄を吐かせていったら失礼ですけれども、まあ、そういった施策は必要かなというふうに思ってまして、例えばそのエリアカバー、まあ、今回の東名阪以外は KDDI とローミングすることになりましたけれども、はい、もう少しそのエリアカバーの達成目標を緩めてあげるとか、まあ、いろんなその4社目の後発組に対するこう支援というものも必要になってくるかなと、もう少しその料金規制以外でですねやれるところがあったんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね。 それで言うとアメリカはなんかうまくやった感じもしますよね。どう見てますか。
まあやっぱりアメリカはその FCC が認めてもなかなか FTC が認めなかった、その意味で言うと日本で言うところのこの公正取引委員会の審査はかなり厳密だったのかなと思います、はい、要するにスプリントとT モバイル合併させても周波数吐き出させて、ディッシュの方にまあ分割する、その4社目が本当にうまくいくかどうか分かんないんですけど、以前から申し上げている通りやっぱり携帯電話4社参入してると割と競争が働く、マジックナンバーは4、アメリカもよく分かってるなというふうに思いました、
ね。まあ、だから日本も4社目ね頑張ってもらわないとなっていうところはありますね。
そうですね。だからある意味ではいかに4社目をスムーズに入れることができるかっていうのが、まあ、ある意味ではポイントで、そこはちょっとブレてる。だから MNO を4社目入れたいのか MVNO を進行したいのかっていうあたりがもうはっきり分かんなくなってきて
る。そうですね、
基本的に私は MNO と MVNO は相互補完の関係にあって、ウィンウィンの関係にあるものだと思ってるんですが、まあ、そのそもそも MNO と MVNO は同等性を持つ、同じ競争の土俵に上げようとしてるんですけれども、これについてやっぱ議論あると思うんですね、
はい、今回のまあ、ね、改正で100万以上の契約を持っている MVNO も同様の、まあ、条件になるっていうところで、はい、IIJ と、あとマイネをやっているオクテジが、はい、そのまあ対象になるっていうのもあれもちょっとかわいそうですよね。
そうですね、はい、
なので本当に100万っていうよくわかんない基準によって彼らはね相当足かせになってしまいますし、前ねこの間ちょこっと、まあ、そのね MVNO の方と話したんですけども、今後その要は80万とか90万とかいくような MVNO もじゃあ100万に超えたらめんどくさいことになるから、じゃあブレーキを踏んじゃう可能性もあるなって言ってて、はいはい、じゃあそのブレーキ踏む意味ってないじゃんっていう、ね、全体業界全体取ってみると、ね、そんだけこう勢いが出てくるような MVNO が出てきても100万を超えないようにするっていうところのねとこっていうのはもったいないなって感じもしますし、なんかねその規制自体がいろんな足を引っ張ってるなって感じますね。
まあ、MVNO はやっぱりネットワークの再販的なビジネスだけじゃなくて付加価値をつける方向にも転換しないといけないと思うんですけれども、まあ、今までは MNO の競争相手になってくださいって言われて今も言われているわけですけど、片や第4の MNO も入ってくる、だからポジションは非常に、まあ、今曖昧になってきてるかなというふうに思います。
そうですね。なんかこのね最近の話をしてると非常に悲しい気持ちになってくるんですけど誰かねこれ日本の通信業界で明るい話ってありそうですかね。
楽天は苦労すると思うんですけど、やっぱぜひ頑張ってもらいたい、でその意味で言うと楽天のその戦略に足かせをはめるようなその政策っていうのはやっぱ見直す必要があって、いや私はもう彼らの得意技はポイントしかないと思ってるので今のところなんですね、はい、でだったら例えば楽天カードの会員だったら端末をタダにするから、あるいはお金払っても携帯端末代は全部ポイントでバックしてあげますとか、なんかもう好き勝手できるようなですね料金政策を入れておいた方がいいんじゃないかなと思ってるんですが、まあその私の予想を覆すようなウルトラ C の政策を楽天にはぜひやってほしいんですけれども、まあ時間かかると思うんですけど4社目をこう育てていく、それなりの市場になってくるともっといろいろサービスを各社考えるかなというふうに思います。
現状ですとその、ね、ポイントでの還元もダメっていう風な、ね、確かルールになってたりもしますよね、はい、なので結構、ね、各社今ドコモやソフトバンクも、ね、ポイント一生懸命やってたりもしますし、あと、ね、一部のキャリアはクレジットカードで年間いくら以上使ったらじゃあ、ね、1万円2万円の端末の割引券あげますよってこともやったりもするんですけど、あれももしかするとルール的に引っかかった面になっちゃう気がするのかなと思ったりもするので、相当ガチガチのルールの中で4社戦わなきゃいけないっていうところですね。
まあやっぱりその資本市場というかこの市場経済って鍵は企業のアニマルスピリッツ、まあなんか一丁やったろうかという、そういう機会だと思うんですよね。でそれに対して足かせはめるとイノベーションって起きにくいんだろうなと思います。はい、
非常になんかイノベーション起きにくい環境になりつつありますしね。散々総務省ってなんか3社横並びをねそんなこと許さんって言ったにもかかわらず作ったルールによって4社横並びになってしまうような気がしてて、そこはちょっと心配ですね。まあ、それさ今までのお話を聞いて何か感想ありますか。
多分今回の放送回は今までのこう総務省の発言に対してのこうツッコミどころ満載なところをこう吉川さんが要約してくださってまあなんか聞いててなんてこう翻弄されてきちゃったのかなっていうふうにも思いましたし、逆になんて言うんだろう、その吉川さんのような方がいてくださらないとというか、そういう方にここまでなんか言わせちゃうような政策というか、なんかそれも本来だったら不思議な話だなって私はちょっと思いましたし、まあ、今後もきっとさらに吉川さんのツッコミも出てくるんだと思うんですけれども、
まあ、あの総務省 の, あの行政官の名誉のために言うと彼は本当によく働いていると思います、うん、例えばゴールデンウィークも答申案を作るために多分休日返上で働かれたと思いますし、うん、今回の改正、省令案の原案作るのも大変だったと思うんですね、うん、彼は非常によく働いていらっしゃると思いますし尊敬してるんですけれども、うん、ちょっと一回こう引いてですね、本当にこの政策って意味あったのかってちょっと振り返る瞬間も必要だったし、うん、まあ、今回官邸からのプレッシャーも相当あったと聞いてるんですけれども、うん、一回ちょっと冷静に本当にマーケットをうまく与えてるかどうか、特にやっぱり事業者消費者携帯電話代理店いろんな人のインセンティブの構造がどうなってるかっていう、うん、そういった理解のもとにやっぱり政策決定していく必要があると思うんですね、
うん、はい、ね、やっぱり最終的にはね国民のための政策であってほしいと思うんですけども、若干なんかねもぐらたたきというか、ここを潰すとあっちが出てくるから、うん、こっちを潰してっていうところで、うん、いろんなところを潰していくだけのものでしかルール上になってないような気もするので、うん、もうちょっとね過去を振り返りつつ議論してほしいなと思いますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。まあ、
とにかく10月1日、はい、消費税もあのこのままだと一応順調に上がる予定で、はい、その中でどれくらい、まあ、楽天があのイノベーティブなプランを出していくのか、うん、来るか私は楽しみにしてます、はい、ただ相当最初は苦労されると思うので、うん、まあ、長い目で見て国民も第4のキャリアを育てていくということが必要なのかなと、別にあの楽天がいいサービスかどうかちょっと置いておいてですね、はい、4社が活性化するっていうのは非常に重要なことかなというふうに思います、
はいはい、吉川さんありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
本日のゲストは AT カーニーの吉川直弘さんでした。以上特集 AT カーニー吉川直弘さんに聞く日本の携帯電話政策の問題点でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもエンガジェットの矢崎編集長をお迎えしてアップルの噂話についていろいろ語っていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆきでした。イエロー。